本日の聖書の箇所は、旧約聖書の創世記29章31節から30章の24節まで、旧約聖書の創世記29章31節から30章の24節までをお読みいたします。主はレアが嫌われているのを見て、彼女の胎を開かれたが、ラケルは不妊の女であった。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。彼女が、主は私の悩みをご覧になった。今こそ私は夫を愛するでしょう、と言ったからである。彼女は再び身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞いて、この子も私に授けてくださった、と言って、その子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくでしょう。私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。それゆえ、その子の名はレビと呼ばれた。彼女はさらに身ごもって男の子を産み、今度は私は主を褒めたたえますと言った。それゆえ、彼女はその子をユダと名付けた。その後、彼女は子を産まなくなった。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見た。ラケルは姉に嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。でなければ私は死にます。ヤコブはラケルに怒りを燃やして言った。私が神に買われるというのか。タイの実をお前に宿らせないのは神なのだ。彼女は言った。ここに私の女奴隷のビルハがいます。彼女のところに入り、彼女が私の膝に子を産むようにしてください。そうすれば彼女によって私も子を得られるでしょう。ラケルは彼に女奴隷ビルハを妻として与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産んだ。そこでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて私に男の子を与えてくださった、と言った。それゆえ彼女はその子をダンと名付けた。ラケルの女奴隷ビルハは再び身ごもって、ヤコブに2番目の男の子を産んだ。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと言って、その子をナフタリと名付けた。レアは自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパをヤコブに妻として与えた。レアの女奴隷ジルパはヤコブに男の子を産んだ。レアは幸運が来たと言って、その子をガドと名付けた。レアの女奴隷ジルパはヤコブに2番目の男の子を産んだ。レアは、なんと幸せなことでしょう。女たちは私を幸せ者と言うでしょう、と言って、その子をアセルと名付けた。さて、麦の刈り入れの頃、ルベンは出て行って、野で恋なすびを見つけた。そして、それを母レアのところに持ってきた。すると、ラケルはレアに、どうかあなたの息子の恋なすびを少し私にください、と言った。レアはラケルに言った。あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか。私の息子の恋なすびまで取り上げようとするのですか。ラケルは答えた。では、あなたの息子の恋なすびと引き換えに、今夜あなたの人にあなたと一緒に寝てもらいます。夕方になって、ヤコブは野から帰ってきた。レアは彼を出迎えていった。あなたは私のところに来ることになっています。私は息子の恋なすびで、あなたをようやく手に入れたのですから。その夜、ヤコブはレアと寝た。神はレアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだ。そこでレアは、私が女奴隷を夫に与えたので、神は私に報酬をくださったと言って、その子をイッサカルと名付けた。レアはまた身ごもってヤコブに6番目の男の子を産んだ。レアは言った。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶでしょう。彼に6人の子を産んだのですから。そしてその子をゼブルンと名付けた。その後、レアは女の子を産み、その子をディナと名付けた。神はラケルに心を止められた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産み、神は私の汚名を取り去ってくださったと言った。彼女はその子をヨセフと名付け、主が男の子をもう一人私に加えてくださるようにと言った。本日はこの箇所より、家庭崩壊パート3、ヤコブ家の、 愛憎劇と題してマーク先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。英語を話す方々に少しちょっとコメントを一つ言います。
For those who are here today and youhere for the first time and you want to hear the word in English, we have English manuscripts in the front. So if you don't have an English manuscript in front of you, feel free to get one over there.
では一言お祈りします。愛する天のお父様、また創世記からあなたの御言葉を聞くことが、できました、この話を通して、あなたの恵みの約束、福音があるということを信じて、私たちはこの御言葉を聞きました。どうか神様、私の口を清め、あなたが語られたいメッセージを私が語ることができるように、そして私たちがこの御言葉を聞いて、それを受け入れ、信じ、あなたを信じながらより頼むこと、従うことができるように、どうか神様、守ってください。この時間を感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、いつも子どもたちに質問ですが、教会で罪と、罪っていう言葉よく聞きますが、皆さんどういう意味だと思いますか？罪って、悪いことをするとか、神様の教えを守らないという、そういうふうに考える子どもたちが、いると思います。今日の聖書箇所では、罪っていうのはすごくいいものを変に使ってしまう、そういうことですね。罪っていうのはすごくいいものを変な風に使ってしまうっていう、そういう、メッセージがあります。例えば車ってすごくいいものですよね。便利ですよね。でももし車を変な風に、例えば飛行機として使ったり、船として使ったり、自分の家として使ったりすると、車は壊れるか、危ないものになるか、人の迷惑になるか、そういうことになるでしょう。今日の話っていうのは、ヤコブ、レア、ラケルという、3人のクリスチャンがいます。神様はその3人にいろんな良いものを与えます。恋、結婚、子供たち、家庭、幸せな家庭、輝かしい将来。しかしヤコブ・レアは、車を、船として使う例えみたいに愛を変な風に使ってしまいます。車が海の中では壊れてしまうように、ヤコブとレア、ラケルが愛を変な風に、神様が望まれないように、そういうふうに使ってしまったので、自分たちの家族も完全に壊れてしまうんですね。ヤコブ、レア、ラケルが全ての人間関係を壊してしまう様子は、私たちの日常生活を描いているんですね。ですからこれは他人の話ではなく、実は私たちの話です。しかし感謝のことに、神様は愛の正しい使い方をこの家族に示してくださいました。神様の最高の愛を注がれたんですね。で、その愛を通して家族は少しずつ少しずつ変わります。ちょっと時間はかかりますが、神様の愛によってこの壊れた家族が回復し、神様に救われます。実はその、救われた家族っていうのは、年月経つと教会っていう家族になるんですね。ですからこの家族っていうのは実は私たちなんです。教会のことを指しています。で、神様の愛だけが私たちの壊れた愛、壊れた人間関係を直すことができるということをぜひ覚えてほしいです。神様の愛だけが私たちの壊れた愛、壊れた人間関係を直すことができるっていうふうな、これ今日のメッセージのポイントです。今日の聖書箇所は、かなり長いですが、じっくりと流れを見て3つの敵を、簡単に最後にお話ししたいと思います。 まあ、創世記を初めて読む方もいらっしゃるかもしれませんし、今日初めて来られる方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単にこの本の創世記という本を紹介します。この本っていうのは、紀元前2000年ぐらいの人物について書かれているものです。まあ、4000年前の話ですね。で、当時人類は自分たちの行いや清さによって、まあ、天の祝福、まあ、得ることもできませんでしたし、天国へ行くことはできませんでした。まあ、今もそうですけど、それゆえに神様はアブラハムとサラという、まあ、夫婦に恵みの約束をお与えになりました。で、創世記12章では、まあ、神様はアブラハムとサラに突然現れます。で、この夫婦に3つのことを約束されました。アブラハム家に約束されたのは、まあ、究極的に言えばアブラハムの一人の子孫が天の王家に入れられ、天の王国、まあ、御国の民として数えられ、天の約束の地を相続する、まあ、天国を相続するということが、まあ、約束されました。もしその一人の子孫、その一人の子孫というのはイエス様のことなんですけれども、その一人の子孫を信じれば私たちも同じように天国を相続することができるっていうのが創世記の話なんですね。で、その当時の4000年前の信仰っていうのは21世紀にいるクリスチャンと同じ信仰です。感謝ですね。はい、本日の箇所は、まあ、アブラハムの孫ですね、であるヤコブについての話です。ヤコブは、まあ、神様の約束を信じていましたが、問題児だったんですね。問題児、ヤコブという名前は、まあ、兄弟を出し抜く人、騙す人っていう意味ですね。しかしこのずる賢い、まあ、やんちゃなヤコブは自分の限界と自分の罪からもう逃げることはできないということに気づき、まあ、自分の罪を認め、約束を信じ、まあ、自分のペースではなく、もう神様のタイミングを待ち望むように歩むっていうことを決心して、まあ、そのように歩み始めたんですね。これは前回の創世記の話ですね。で、本日の箇所29章っていう箇所なんですけれども、まあ、ヤコブの嫁探しの話の続きです。以前のヤコブと29章のヤコブっていうのはもう別人のようですね。信仰を持って歩み始めたヤコブはもう自己中心的に考えることもなく、もう自分の力で突き進むのではなく、隣人のために積極的に行動し、神様の約束を信じながら歩み進んでいました。がですよ、まあ、いつもクリスチャン生活ってがって入りますよね。が、残念ながらヤコブの信仰は落ち着きのない、ちょっと未熟な、その時は未熟な信仰だったんですね。叔父の娘である美しいラケルの姿と顔立ちに見惚れてしまい、猪突猛進に進んで結果、叔父ラバンの2つの罠にはまってしまったんですね。まずヤコブはラケルと結婚するためにラバンの羊飼いとして7年間働くことになってしまいました。そして7年間頑張って働いた後、オジラバンの非常にちょっと、まあ、ずる賢いテクニックで、ヤコブは美しい妹のラケルではなく、目の弱い姉レアと結婚する羽目になってしまったんです。で、そして妹ラケルと、結婚するためにまたヤコブは ラバンにもう7年間の、まあ、労働を押し付けられてしまいました。まあ、これまでの創世記の話は、まあ、ヤコブが主人公でしたが、本日の箇所だけはヤコブの2人の妻、姉のレア、妹のラケルに、まあ、焦点が当てられます。ですからちょっと主人公が一時的に変わるんですね。しかしこの話に入る前に覚えていただきたいことが、まあ、2つあります。この話は、まあ、21世紀にいる私たちには、まあ、旧約聖書の、まあ、よくある一夫多妻とか奴隷制度とか、まあ、先ほどちょっと聞いたと思うんですけど、登場人物の発言や振る舞いについていくつかちょっと疑問を抱くかもしれません。 でまず覚えていただきたいことは、聖書を総合的に見れば、一人の男性と一人の女性の結婚が、まあ、神様の御心であり、隣人を自分自身のように愛さないこと、まあ、つまり、まあ、人間を奴隷にすることも御心に沿っていないことだということは分かります。で、まあ、言いたいのは、そのヤコブがラケルと、あ、レアとラケルと結婚したことは、まあ、神様の御心に反しているっていうことははっきり、まあ、言えます。それと同時に、次に覚えていただきたいことは、旧約聖書では、あの、神様御心に反することを行っているものをも用いられることもありました。しかしそれは、まあ、神様が御心に反していることを許容しているという意味ではありません。神様は御心に反する行いをしてしまう私たちにも、まあ、その過ちを用いられ、まあ、逆に私たちを祝福してくださることが、まあ、あります、まあ、けれども、祝福してくださったからといって、まあ、御心に反した行為を行ったことは、まあ、変わりません、まあ、まあ十字架も同じですよね。十字架っていうのは、私たちが神様を殺してしまった過ちなんですけれども、それを用いてくださった神様も、まあ、感謝です。ですから、また十字架にイエス様をかけたいかって言ったら、それやっちゃいけませんよね。そういうようなまあことです。ですから、まあそのことを覚えていただくと、まあ、この話をまあ読みやすくなるのかなっていうことも思います。まあそれをまあ頭に置きながら、今日の話に入りたいと思います。まあ、ヤコブ家に12人の息子が与えられる話なんですけれども、もう当時の価値観で言うと、もう非常にめでたい話です。もうだけど、まあ蓋を開けてみると、悲惨な状況でした。ヤコブは、まあ、姉 レアと先に結婚しましたが、ヤコブは、まあ、29章30節に書いてあるように、レアよりもラケルを愛し、レアを嫌っていたっていうことを、まあ、はっきりと書いてあるんですね。しかし神様はレアの、まあ、悲惨な状況をご覧になられ、レアの胎を開かれたんですね。そして神様のあふれる恵みによって、まあ、続けて4人の息子、ルベン、シメオン、レビ、ユダが与えられました。まあ、そのパッと見ると、あ、神様の恵みによってレアが不妊の状態から救われたように思えるのは当然なことですが、最初の3人の息子の名前の由来を見ていくと、レアが根深いものにまだまだ囚われていたことがよくわかります。主は私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するでしょうと思ったから、ルベン、まあ、こう見よっていう名前を与えました。主は私が嫌われているのを聞いて、この子も私に授けてくださったと言って、まあ、シメオンっていう名前を名付けました。今度こそ夫は私に結びつくでしょう、私が彼に3人の子を産んだのだからと思いながら、レビ、結ぶっていう名前。レアは神様に、まあ、言葉では表面では感謝していましたが、レアの心はじわじわと湧き出てくる夫に愛されることと認められることと結ばれること、それだけを集中していたことも分かりますし、それにとらわれている、そういうふうに感じることができます。そしてその思いは、今こそ、今度こそと繰り返され、どんなに息子が与えられても夫の愛を得ることができないため、焦りに焦って必死に子供を産み続けようとします。まあ、レアにとっては、困難から救い出してくださるはずの神様も、自分が産んだ子供たちも夫の愛を手に入れる手段に過ぎず、夫に息子を与えて愛される妻という立場が自分の苦しみからの究極の救いだと考えてたんですね。夫に愛されることは良いことですよね。それは良いことです。良いことですが、 自分の孤独、心の傷、悲しみ、恥、劣等感、不安、恐れなどからの究極の救いではないことは、私たちは、まあ、私たちにとっては明らかもしれません。そのためレアは常に失望し続けていました。私たちも似たような経験があるかもしれません。では妹のラケルはどうでしょう。ラケルは不妊の女って29章30節に書いてありますけれども、妹ラケルもどうしても子供を欲しがっていた夫ヤコブの、まあ、期待を裏切ってしまったんですね。ですからレアが4人の息子を産んだ時、ラケルは姉に嫉妬したんですよ。私に子供をください、でなければ私は死にますとヤコブですよヤコブに訴えました。まあ、皮肉なことにヤコブに特別に愛されたにもかかわらず、ラケルはヤコブに嫌われたレアと同じ劣等感、同じ焦り、同じ不安、同じ恐れを抱えていました。ラケルは自分の生きる意味と存在価値を夫からの愛だと信じ、その愛を得るには夫に子供を与えることだけだと、まあ、結論付けてしまいました。そして子供も与えることができないなら死んでもいいまで言い切ってしまいました。姉レアと同じように妹ラケルも自分の孤独、心の傷、悲しみ、恥、劣等感、不安、恐れからの究極の救いは愛だと、特に人からの愛だと思っていたんですね。じゃあ第三者と3人目のヤコブはどうでしょうか。ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった。私が神に代われるというのか。タイの身をお前に宿らせないのは神なのだ。ヤコブの焦りと神様に対する苦みも爆発してしまいました。ボーンって前回の創世記からの、まあ、説教で感じ取れたと思いますが、ヤコブはもうラケルと結婚するために7年間無償で働くと自分から言いつつ、その7年間を数日のように感じたほど美しいラケルを愛してたんですね。その上おじラバンの詐欺によって姉レアと結婚する羽目になったとしても、何のためらいもなくもう7年間ラケルのために働いたんですね。いや相当もう愛してますよね、はい、ヤコブはもう全身全霊でラケルからの愛で自分を満たそうとしていたから、ラケルを喜ばせようとしたんですね。ですから愛するラケル との子供が欲しくてしょうがなかったと思います。しかし何年も子供が与えられないので、ヤコブは神様に最終的に訴えるんですよ。胎の実をお前に宿らせないのも、私たちに幸せな家庭をくださらないのも神なのだと、ヤコブは怒りで爆発してしまいます。私たちも自分の思うような愛が与えられなかったという理由でこのように神様に対して怒ったことがないでしょうか。しかしこれは家庭崩壊の始まりにすぎません。始まりですよ。ウォームアップですよ。練習試合ですよね。レア、ラケル、ヤコブの愛の追記によって父イサク家と祖父アブラハム家に習い、パート3なんでね、アブラハム家あるあるの家庭崩壊がまた起こってしまいます。やけくそになった妹ラケルは自分の女奴隷を差し出し、彼女のところに入り、彼女が私の膝に子を産むようにしてください、そうすれば彼女によって私も子を得られるでしょうとヤコブに言います。だけどヤコブの祖母サラが過去に同じようにね、同じことをしてしまって何の解決にならなかったこともよく知っていながら、ヤコブとラケルはこの手段をあえて選んだと思います。今度こそっていう知って、女奴隷ビルハに男の子が与えられた時、ラケルは、いや神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて私の男の子を与えてくださったと思い、まあ、その子を断正しく裁くと、私の方が正しいっていう そういう意味合いですよ。私の方が正しいからダンと名付けました。その後、女ビルハにもう一人の息子が与えられた時、いや私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと言って、その子をナフタリ争いと名付けたんですね。いやこういう意味合いだったんだっていうね。つい、愛の追求が愛のための争い戦争に堕落していったんですね。ラケルは神様の恵みを姉レアに打ち勝つための、まあ、精錬された清い武器ぐらいにしか考えていませんでした。姉のレアも負けじと反撃します。じゃあバーッつって、じゃあ自分の女奴隷ジルパをヤコブに差し出し、ジルパに2人の息子を与えられました。幸運が来たって、勝利また勝ったっていうと思ったレアは1人をガドと名付け、なんと幸せなことでしょう、女たちは、遠回しですね、女たちは私を幸せ者と言うでしょうと言い、もう1人をアシェルと名付けました。神様に感謝を捧げているように聞こえますが、まあ、文脈をよく読むと、神様からの恵みを妹ラケルと女ビルハに対して自分の幸運を見せびらかす飾りですかね、飾りとしているようにも聞こえます。で、姉レアの長男ルベンが子供ができやすくなると思われた恋なすびを見つけた時、妹の ラケルはプライドを捨ててレアに恋いて、まあ、頼みました。どうかあなたの息子の恋なすびを少し私にくださいと。しかし面白いことにレアの方が嘆きます。あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか、私の息子の恋なすびまで取り上げようとするのですか。レアはヤコブとの間に6人もの子供が与えられていましたが、毎晩ヤコブ、ヤコブは美しいラケルと過ごしていたということもそういうふうに解釈できます。言葉にできないほどの失望感、孤独、戸惑い、劣等感を毎日毎晩感じて、レアはもう切羽詰まって、また同じようにヤコブに子供を与えようとします。それゆえ息子が見つけた、まあ、恋なすびでレアは、まあ、ヤコブとの一夜をラケルから買い取ったんですよね。夕方になって野から帰ってきたヤコブにレアはこう言いました。あなたは私の ところに来ることになっています。私は息子の恋なすびであなたをようやく手に入れたですから。追い求めていた夫からの愛が徐々にレアの心の中で自分の存在価値を証明するトロフィーになってしまったのかなと言えます。まあ、それにもかかわらず神はレアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産みました。イッサカル、報酬を与えると名付けたのは、まあ、私が女奴隷を夫に与えたので神は私に報酬をくださったからなんです。で、6番目の息子も与えられ、神は私に良いも賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶでしょうと期待して、ゼブルン共に住むでしょうと名付けたんです。最後の2人の息子の名前はレアの、まあ、心情を表していると思います。8人の息子も与えられたのにもかかわらず、ヤコブに愛されなかったレアは今度こそと期待しながら、夫に尊ばれて共に住む将来という報酬を、まあ、虚しく待ち望んでいたんですね。その後、神様は自分の子を持っていなかったラケルに目を留めてくださり、ラケルもついに身ごもりましたが、身ごもりました。神は私の汚名を取り去ってくださったと喜び叫びました。しかしですよ、ラケルは何年も待ち望んだ幸せな家庭という恵みに満足すると思いきや、名前は主が男の子もう一人私に加えてくださるようにという願いを込めて 息子にヨセフ、クワエルと名付けました。もうラケルは私たちの悪なき欲求の心をよく表しているのかなと思います。いや、なぜ私たちはなんか家庭崩壊の話、ドロドロした愛憎劇、なんか昼ドラっていうんですかね、あのなんかもうなくなってるらしいんですけども、愛憎劇っていうなんかこういう言葉あるんだなってちょっとまあ、なんでこういうなんか日曜日の朝なんでこういう聞かなければならないのかっていうね、そういう思うかもしれませんけれども、この12人の息子はイスラエルの12部族の頭なんですよね。ヤコブ、レア、ラケルの間から神の民はまたは教会が生まれるんです。これが教会ですそしてこの家庭崩壊、この愛憎劇が教会の原点とも言えます。しかしヤコブ家の自己中心的で破壊的不健全な曲がった愛の嵐の中で、神様の惜しみない命と希望を与えるほどの純潔の愛がより明らかになります。神様は表舞台には出られませんが、この話の主人公は神様です。神様がこの家族を無条件に選ばれ、この家族の罪に動かされることなく誠実に愛し続け、寄り添われつつ、この民を何百年何千もかけて徐々に作り変えられて救いへと導かれます。ところでこの箇所には神様の恵み深い愛がヤコブ家に健全な信仰と純潔な希望の種を芽生えさせる瞬間が実はあるんですよ。姉レアの4番目の息子の名前はユダって言いますが、レアはどういう思いでこの名前を付けたのでしょうか。彼女は、今度は私は主を褒めたたえます、シンプルにそれだけなんですよ。今度こそ夫が私を愛してくださると常に思っていたレアが、ここで今度は希望を夫に置かず主により頼み、主を褒めたたえますと決心するんです。この箇所での、唯一かもしれないですけど、唯一信仰深い発言なんです。それゆえ神様はレアのからし種のような信仰をご覧になり、想像を超える祝福をお与えになりました。神様はこの十二部族から神の民を治める特別な部族を選ばれました。しかしこの特別な部族は長男ルベンの家族ではありません。ヤコブが愛したラケルの長男ヨセフ族ではありません。可愛い末っ子のベニヤ民族でもありませんし、神様の祭司であり忠実に奉仕するレビ族でもありません。嫌われていたレアの4なんですよね。長男でも次男でも3、4なんですよ。ど真ん中ですよね。4男、主を褒めたたえるユダ族が選ばれたんです。で、このユダ族からイスラエル王国を統一した初代の王様ダビデ王が生まれます。そして日本に例えるとダビデは徳川イエスのような存在なんですけれども、すごく大事な存在になるんですね。そのダビデ王の家系からアブラハム家、イサク家、ヤコブ家が待ち望んでいた救い主、天の王家、天の御国、天の約束の地を勝ち取る王イエス様が生まれます。ユダ族のイエス様。そしてイエス様が天に昇られ、天の右の座に着かれ、天の救いを勝ち取られた瞬間、天の座を囲む者がこのように宣言するんですね。天国で宣言するんです。泣いてはいけません。ご覧なさい。ユダ族から出た子、ダビデの根が勝利したんですね。天国でユダ族ってその名前が宣言されるんですよ。もしレアがその時天にいたとして、自分の息子の名前が救い主の名前とともに呼ばれたら、どういう気持ちだったと思いますか。 レワは、まあ、一生今度こそ愛される、今度こそ大事にされる、今度こそ認められる、今度こそ喜び幸いを味わえるという焦りと劣等感を一生感じてたんですけれども、イエス様が天地にいるすべてのものにレアは私の母ですと宣言されたとき、御父、聖霊、何千億人の天使たち、そしてヤコブとラケルですね、レアではなくラケルも、あ、レアは神に特別に愛された幸せ者だというでしょう。そのときレアは気づくと思います。夫の愛では自分をこのように満たすことはできなかったと。神様の誠実で力強い無条件の愛で十分だったと。むしろ最終的にレアは究極のレアの子ユダであるイエス様を見てもう一度言うと思います。今度も私は主を褒めたたえます。レアと同じように私たちも神の子イエス様の花嫁、聖霊様の最高傑作として愛されていることに気がつくと、自分の悲しみや劣等感をすべて忘れて喜びを持って主だけを褒めたたえることができると思います。最後に短く適用に絞ります。まず罪とは曲がった愛に支配されることということです。曲がった愛に支配することです。曲がった愛によって私たちは盲目になり、周りの人や神様さえも自分が望む愛を得る道具として利用してしまう。それが罪なんですね。罪というものは興味深いことに、いつもですよ、良いものから始まります。罪はいつも良いものから始まります。夫に愛されること、子供が与えられることを祈り求めること、幸せな家庭を築くこと、周りの人に認められ愛されること、それ全部いいことです。しかしそれを曲がった形で良いものを自分の救いのための究極のものにしてしまうと、盲目になり、周りの人や神様をただの道具として扱ってしまい、その関係を壊してしまいます。そしてこの箇所は信仰を持たない人の話ではないですよ。立派に信仰を持っていた人たちの話です。私たちのことですよ。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちはレアのように劣等感と不安によって盲目になっていないでしょうか。切羽詰まったラケルのように、私たちは嫉妬と妬みによって心が徐々に腐敗していないでしょうか。またはヤコブのように積み重ねた失望が怒りで爆発しそうになっていないでしょうか。もしそうであれば、曲がった愛に支配されているかもしれません。ですが感謝なことに、神様の愛は曲がった愛ではありません。神の純潔な愛はレアのように曲がった愛を持つ私たちをあがなわれた花嫁に変えてくださいます。私たちの曲がった愛は悪い方向に自分も周りの人を変えてしまいますが、神様の純潔な愛は違います。許しの愛は私たちを罪悪感から解放してくださいます。私たちを清める愛によって、自分や他人からの曲がった愛によって傷つけられた心を癒してくださいます。私たちをご自分の栄光に満ちた栄光、花嫁にしてくださる愛によって、私たちが囚われている恥、囚われている劣等感、不安をすべて取り去ってくださいます。すぐではありませんが、神様の愛はヤコブ家を徐々に変えてくださったように、今も私たちを変えてくださっているんです。ですから焦って曲がった愛を追い求めるよりも、安心してもうすでにいただいている神様の純潔な愛を浴び続けましょう。最後です。私たちの信仰と救いは私たちの罪のカオスのただ中に芽生えます。罪のカオスの中に芽生えるんですよ。私たちはヤコブ家の家庭崩壊と愛憎劇に少し親しみを感じたかもしれません。なぜなら私たちの人生も育ちや環境も同じような曲がった愛によって破壊され、ごちゃごちゃにされ、廃墟のようになってしまっているかもしれません。しかし安心してください。希望があります。 ヤコブ家のカオスのただ中にからし種のようなレアの信仰が芽生え、救い主を生むユダが生まれたんです。十字架というカオスの中から永遠の命が与えられましたよ。神様は私たちのカオスを恐れておられませんし、それによって揺るがせることはないお方です。神様は私たちの罪のカオスに信仰と救いの種をまき続けてくださいます。ですから私たちも希望を持って神様の働きを期待し、レアと同じように主だけを褒めたたえていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはヤコブ家のように、本当に罪の中に生きている家族ですが、いつも私たちを憐れんでくださり救ってくださる神様に心から感謝します。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。